こんにちは、あかりトークジャパンへようこそ。 Hello, welcome to Akari Talk Japan. I'm Akari, online Japanese teacher. Today, I have a guest for this podcast, Tatsuki さん, and he is also an italki Japanese teacher, and also he has a podcast. So please check his profile on italki too. And today, we will talk about language, and especially I like to talk about Italian language.So, Tatsuki さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうですね。Tatsuki さんは、今、イタリアにいるということで、日本人でイタリアに住んでいてっていう、まあ、経歴自体がすごく面白いと思うんですけども、私もちょっとイタリア語も興味あるし、まあ、いろんな言葉、言語に興味があるので、今日はそういう話をちょっとしたら、できたらいいなと思うんですけど、
はい、
そもそ
もちろんです。
喋れる言語を教えてください。
今そうですね、まず日本語と、英語で、イタリア語と、あとデンマーク語ですね。
大学で勉強したんですか、イタリア語とデンマーク語は。
そうですね、専攻がデンマーク語で、イタリア語は外国語学部のその授業にあったので、
うん、
その選択科目でそれで取ってっていう感じですね。
じゃあその流暢さで言うと一番流暢なのが、まあ、もちろん母国語なので日本語で
そうですね。
その次に英語、うん、
英語だと思いますけど、最近イタリア語の方が、うん、自然になってきたんじゃないかなっていう感覚があります、はい。
まあ、4カ国語も喋れるってことはでもポリグロッそうですよね。だから多言語話者ですよね、うんうん、
そうなりますね。
私、まあ、今コロナでオンラインになっちゃったんですけど、ポリグロットコンフェレンスっていうものがあって、まあ、多言語話者の会議みたいなのが年に1回やってたので、それに参加してて、うん、まあ、いろんな国のいろんなポリグロットが集まってたんですけど、うん、私も、うんうん、ね、なんかすごいいっぱい10カ国語とかそんな喋れる人がいるのを見るとそれはすごすぎますけど、うん、
ですよね。
いや、いいなと思って、私自身は、まあ、日本語英語と、あと大学時代にフランス語とスペイン語を勉強したんですけど、
あ、はい、
ただ、まあ、スペイン語とかはもう全然忘れてしまって、フランス語もほんのちょっとしか覚えてなくて、
うん、
あとギリシャ語もギリシャに行った時にちょっと覚えたんですけど、
はい。
でもスペイン語を諦めた理由は、R の発音が、うん、巻き舌ができなくて。
ああ、なるほどね。はい。
イタリア語は R は巻き舌ですか？
強い R は巻き舌です。はい、
ああ、じゃあイタリア語もダメか。
うん、だからそう、僕はそれちょっとだけはできるので、
うんうん、
だから特に問題はなかったです。
なるほど。なんか多分イタリア語を勉強してすると、スペイン語、うん、ポルトガル語も近いですよね。あとフランス語も。
うん、そうですね。
だからどれかを、それなのどれかを勉強すればいいんだろうなって思うんですけど。
うん、なんだろうな、音とか、
うん、
そういうことで考えたら、まあ、イタリア、スペインはすごく似てますね。ポルトガル語あんまり聞いたことがないのでわからないんですけど、うん、ただフランス語はちょっと異質な感じがしますよね、発音だと。
なるほど、あ、確かに、
うんうん、
フランス語そうですよ ね、
はい、ね。あと僕ちょっとびっくりしたのが、そのロマンス語の中でルーマニア語も入ってるっていうのを知ったときに、うんうんうん、
なるほど、
っていう、なんか全然違うところにあるのになんでっていう。
確かに、
うん、
まあ、民族が移動したりしてるのかな、
多分そんな感じですね。
うん、
だから、はい、それも近いらしいです。
あとデンマークはドイツとかに近いんですか、デンマーク語とかって。
そうですね、そのゲルマン系になるの で、
ね、
ただデンマークとノルウェーがほぼほぼ一緒です。ただノルウェー語の中にですね、その古いノルウェー語と新しいノルウェー語っていうのがあって、
ややこしい。
まだなんかその文法体系とかがちょっと違ってくるらしいんですけど、うん、その古いノルウェー語っていうのが、
うん、
もう読むときだったらもう 99% くらいデンマークと一緒、
うん、ああそうなんですね、それだったらもう便利ですね、はい、
そうですね、あとスウェーデン語はまたちょっと違う感じはするんですけど、うんうん、それでもやっぱりほぼほぼ一緒ですね、 60-70% くらいもう読むときには。
そうなんですね、確かフィンランドが全然違うんでしょう、
う
ん、違う、
全く違う
ですよね。
そうそう、ですね、うんうん、
フィンランドはすごい難しかったなと思いました、確か、
うんうんうん、フィンランドが確か日本語と一緒でなんかそういう家族が全然いない、そういう言語ですよね、
うん、そうですよね、うん、
うん、
でもなかなか日本人でその多言語話者ってそんなにいないような気はするんですけど、
うんうんうん、そうですね、うん、
いろんな言葉を喋れるようになって良かったこととかありますか？
そうだな、うーん、そうですね、まずその何か知りたいってなった時に、
うん、
例えば何か食べ物のこととかでもですね、
うんうん、
まあ、イタリア語を話せたら、イタリア語が分かったら、やっぱりイタリア人が作ってるなんかパスタのレシピとか、
お
とかティラミスのレシピとか、そういうものをもうダイレクトに取り込めるので、
なるほど、
やっぱりそのいろんな情報を見れるっていうのが一番最初に利点として挙げれるかなと。うんうん、
なるほど。なんかあのよくもう何ですか、自動翻訳じゃないけど AI で翻訳できるようになるから、うん、そんなに外国語を勉強する必要はないとか言う人もいますけど、でも、うん、そんな時代だから逆にあの SNS で発信するときとか、逆に情報を取り込むときとかも、うん、いろんな言語で取り込めた方がいいですよね。
そうですね、うんうん、あとは、うーん、そうだな、やっぱり単純にその現地の人と話すっていうのが、
うん、
まあ、話す内容だけじゃなくて、まあ、どういう文化があるのかっていうのも、うん、まあ、実際に肌で感じることができるので、それもすごく好きです。
うん、だからあの奥様のお父さんお母さんとかも喋れるとも交流ができるってことですよね。
そうですね、
うん
うん、あのお父さんお母さんが、うん、もう本当に英語もできないので、
あ、
イタリア語しかないんです
ね。イタリア語しかできない、なるほど、
うんうん、
じゃあ自分が頑張るしかないっていう。
そうです、もうやるしかないと
やるしかない、なるほど、追い込まれた状態なんですね。
そうですね、うんうん、まあ、やっぱりイタリアにいるので、あの、そうですね、郷に行っては郷に従えっていう。
まあ確かに
、うん、そう
か、でも本当今言われたみたいにやっぱ言語と文化って密接につながってるから、まあ、例えばその英語を勉強すればするほど、うんうん、やっぱりキリスト教的な考え方を知ってないと理解できなかったりするじゃないですか。
うんうんうん、
だからイタリア語を勉強するとイタリア人的発想とかになるのかなと思って、うんうん、なんか結構イタリアは私行ったことないんですけど、まあ、ギリシャしか行ったことないんですけど、なんていうかやっぱ地中海性気候でこうおおらかで人生を謳歌してる感じじゃないですか、
うん、
そうやってイタリア語を勉強してなんか身につきました。
ですね、これまあイタリアの人にはちょっと申し訳ないことなんですけど、うんうん、結構みんなあのよく文句を言うんですよ。
へえ、
うん、なんか例えば、まあ、大きいことで言ったらそういうまあ政治に対しての小言だったりとか、うん、あとは小さいことでも、うん、なんかもうあそこのなんか車運転してるあいつがめちゃくちゃ速くて引かれそうになったとかいろいろ言うんですけど、
うん、
なんかその言い方のバリエーションですね。
なるほど。
がたくさんあって、それが身につきました。
すごいすごいな、
うん、あとはそうだな、うん、話す言葉というよりは、うん、もうなんか、うん、時間の使い方ですかね。イタリアの人結構そのコーヒーブレイク、そのお昼ご飯の後のコーヒーブレイクはみんなよく大事にしてることなんですけど、
うん、
それが僕もするようになって。
なるほど、
うん、
それは何時から何時までどれぐらいですか？
どれくらいか、まあ1時に食べ終えたとして、そこからまあ15分20分くらいですかね。
うん、
うん、あのエスプレッソを飲みながら。
なるほど なんか偏見かもしれないですけど、私のイメージのイタリアの人って、
うん、
あんまり、まあ、悪く言ってはあれですけど、あんまり働かないけど、
うん、
でも人生を謳歌してる感じなんですけど、あんま働かないっていうイメージは正しいんですかね、うんうん、
それは正しいです。正しいです。
とかじゃあやっぱ定時で帰るのか、
もう定時どころか定時より先に帰るんじゃないかなっていう。はい。あとはなんか今言ったそのコーヒーブレイクも、
うん、
どうなんでしょうね。なんかそのお昼ご飯の後だけじゃなくて、なんか3時とかそれくらいにももう一回やったりとか、うん、そういう人もいて、うん。あとは、そうですね。そうです、そうです。あとはもう朝、多分会社に行って、
うん、
会社に着いたらまずエスプレッソ飲んでっていう、そういう人もいると思うので、何回飲むんだっていう
。なんかいいですよね。何、うん、ていうか、
うん、
理想的な、感じはしますよね、うんうん、なんというか、
まあ、自分が働く側になった時に、
そうそうそうそう、
うんうん、
あ、
そうですね、
まさにそうなんですよ。私カナダで2年ぐらい働いたんですね、まあ、現地の企業というか会社でちょっと働いて、うんうん、まあ、日本に帰ってきた時にもうカナダで働いて、うん、あんなになんかのびのびと働いた後に日本の会社ではもう働けないなと思ってで
うん、
個人事業主になったんですけど、さつきさんどうですか、その日本で働いたことあるんでしたっけ。
ない、僕アルバイトしかしたことないです、日本では。
おー、そうなんですか、うん、
じゃあ直接イタリアにそうですね、戻れない
、大学卒業してすぐにってことですか。
そうです。
珍しい。
そうです、もう翌月
卒業してる翌月。
そうですね、もう 2,3 週間くらいかな、その引っ越しの準備とかで、うんうん、そんな感じでした。
これは日本に帰って日本の会社に働くって考えられないでしょうね、うん、
もうなんかイタリアの企業の日本支社みたいな感じじゃないと。はい、
確かに、
そうですね。ただまあその僕そういう働き方っていうのは、うん、まあまあすごくいいと思うんですけど、ただ銀行とか郵便局とかそういうところでそういう働き方をされると、
うん、
その利用する側としてはすごい早くしてくれって思いますね。
なるほど、
うんうん、
なんかイメージ的には前の列の人と窓口の人がなんか後ろに並んでるのにもかかわらずおしゃべりを続けてるとか、うん、そういう感じですか。
そうです、そんな感じですあとはなんか他の人から聞く話だと、
うん、
なんかその銀行のなんか投資の話とかあるじゃないですか、
はい、
ああいう時にまあ、うん、他の部屋に行って話すんですけど、うん、その話がなかなか進まないっていう、その銀行側の人がなんか仕事の話始める前に、はい、なんか今日調子どうですかとかそういう話から始めてなんかまあ5分くらいならいいと思うんですけど、はいはい、そこからいやうちの姪っ子がね可愛くてとかうちの息子がねこういうことをしてみたいな
それでまあ30分
そうそんな感じ
なるほどなるほど、
うんうん、
確かにそれで言うと日本の場合そういうスモールトーク的なものってすごい短いかなかったりしますよね。
ですよね、
うんうん、うん、私もだからレッスンの時は必ずWhat's new? みたいな感じで何か新しいことあったかなっていうのを聞いて、まあ、最初のうちはあんまり生徒さんもそんなに答えないんですけど、だんだんこう 2年ぐらいレッスン取ってくれてる人になるともうなんか30分ぐらいはその話にしてあとの後半30分でレッスンしてるみたいな感じではあるんですけど、まあ私はそれでも別にいいけどっていう感じですけど、
まあ、それもまあ日本語のレッスンで日本語で受け答えしてるなら
そうですね、
まあ、練習になりますからね。
なるほど、面白いですね。なんか、うんうん、イタリア住んでみたいですね、私も、まあ、住まなくても、まあ、せめて、うん、訪れたいかな、旅行に行きたいかな、
うん、旅行だったらもうどこに行ってもいいんじゃないかなっていうレベルで、もうそう、もうなんだろうな、ローマ、フィレンツェ、ミラノとかはやっぱり有名で、はい、みんなよく行くんですけど、
はい、
それ以外のところでもやっぱり見るものはいつもあるんですよね。本当にどこに行っても。
さつきさんはちなみにどこにいるんでしたっけ、
うん、今イタリアのサルデーニャっていう島の、一番南のところ、 カリアリっていう町に。
へえー、ローマとかそういうとこじゃないんですか、うん、
じゃないんですね、島。
島にいるんですか。
そうです、だから。
マルタ島とか近くじゃないですか、うんうん、違うか。
いや、そのじゃないですね、あの、フランスのコルシカっていう島があって、
あ、はいはいはい、あの、
あれの下です。
ナポレオンの。
そうですね。
真
下にある、
あ、フランスの方に近いんですね。
そうですね。
その本土でいうとどこに近いんですか、うん、
本土から離れてるので、
本土から、
まあ、ローマの下くらいですかね。
ローマの下。あ、この辺か。ん？シチリア島でもないんでしたっけ？
じゃないじゃないです。サルデーニャです。
サルデーニャ。
そのシチリアの左側ですね。う
ん、はい。ごめんなさい。左側にポッドキャストを撮っているときに、うん、Google マップを見るという、うん、どういうことってなんですけど、でもすごい興味が、うん、でもまさかの島だったら日本から行ったり来たりするのにどんだけ乗り継ぎするんですかって感じですね、うん、
いや、あの、1回だけで大丈夫です。そのここからローマに行って、ローマからポーンと日本に、うん、
でも日本に帰ってきてもまた富山に、
そうですね、
東京から富山に行くじゃないですか。
行きますね。新幹線乗って。
すごいな。
うん、時間かかりますね。
こんなところにいらっしゃるんですか、はい、びっくり。
いいところですよ。
今、まあ、いいとこでしょうね、間違いなく、それは。はあ、すごい。ちょっと行きたくなりました。
夏がおすすめです。
あ、そうなんですか。
はい、やっぱりその島なので、うん、まあ、地中海の気候もあって、
そうですよね、うんうん、
海が本当に綺麗です。
なるほど。日本人やっぱりイタリア好きですもんね。イタリア好きな人が多い気がします。うん、あと、うんうん、よく聞くのが、あの、なんで日本にはイタリア人全然いないのに、イタリア料理店ばっかりあるんだっていうのは。
うん。まあ、あれはまあ美味しいからじゃないですか。
まあ簡単だしね、美味しい。まあもちろん難しい、複雑なイタリア料理もあるんでしょうけど。その中でも簡単なピザとかパスタとかはよく日本人食べますもんね。うん、
ですよね、うん。うん。
なるほど。ありがとうございます。あの、
いやいや、うん、
そんなわけでイタリア語の話を聞こうと思ったんですけど、ちょっとイタリアの他の話も聞いてしまいましたけど、うん、ありがとうございます。
全然大丈夫です。
というわけで一旦このポッドキャストは止めますね。はい、そんなわけで今日はたつきさんとちょっとイタリア語とイタリアの話をしました。So today we talk about Italian language and also the culture and how it's like to live in Italy. So thank you for listening. 聞いてくれてありがとうございました。